中愛戦。こちらは京都府京都市からいただきました。44歳会社員、ラジオネームカラスマ少将。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただただ大変です。日本政府はウクライナの首都キエフの呼称をウクライナ語読みのキーウに笑っちゃいけませんけど、キーウに変更する方針を決めました。何でもロシアによるウクライナ侵攻を受け、政府が、日本政府が首都キエフの呼称についてウクライナ政府に確認したところ、ロシア語読みのキエフからウクライナ語読みのキーウに変更を希望する意向が示されたということで、やや唐突感が否めない変更ですが、まあ、有名どころではチェルノブイリはチョルノービリキエフはキーウ、オデッサはオデーサなんですと。全くイントネーションとかは知りません、
はい。
ということでどうでしょうか、これからは、キエフと言えない キーウ、
ね、
キーウ、
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 キーウって言うんです。
キーウ、
キーウ、チェルノブイリはチョルノービリ、チョルノービリ、
ちょっと熱いんですよね。
キーウっていうの僕もテレビ見たんですよ、キーウにしますって言った直後のニュースでキエフって書いてますからね。
なるよね、
そこもっていう ね間に合ってないっていうのは。
あ、そうでしょう、
はい、
見た人も
なんか突然こういうのって変わる時あるからね、
はい。
だってほらミャンマーの首都、あれなんだっけ、今のミャンマーの首都って何だ
ろう、
昔ラングーンだっけ、昔はミャンマーってビルマ、
ビルマ、
ビルマですね、はい。
でビルマを急にミャンマーに変えて、ね、
はい、
あれ他あの
ヤンゴン、
ヤンゴンだ、
ヤンゴン、
ヤンゴン、ヤンゴン、ヤンゴンってなんか中途半端な怪獣みたいな、ね。でこう何あのあれニュースステーションだけは久米宏が堅くなにビルマって言い続けたもん。あのそのビルマのそのいわゆる政府軍っていうか、
はい、
そのクーデター部隊を許さないっていうスタンスで報道してたんで、だからそういう骨のある報道ってないよね今ね。だから国が決めたら従いますみたいなね。でもあの従わなかったのはあのあれですよ、あのオーストリア、あのオーストリアがオーストリーに変えますって宣言したことあるんですよ。でもね、今オーストリーって言ってるメディアは一つもないんですよ。でこれあのなんか不思議なんだと思って今回調べたら、あのなんかねオーストリー大使館の、
はい、
なんかね、まあ、あのある権限を持った個人がそうしようと言い始めただけで、実は正式なステートメントでも何でもなかった。だからその結局日本の外務省もそれをあの採用してない。だからオーストリアはオーストリーじゃなくてオーストリアリ
ー
という。あとあのほら人の名前って不思議じゃないですか。
あ、はいはい。
例えばほらまああのまあ、木田上優子って、
はいはい、
まあ、いて、それで例えばさあの中国の人ってみんな漢字の音読みになるじゃないですか、うん、毛沢東みたいな、
は
い
は
い、でも毛沢東なわけないじゃんね、名前が。
確かに確かに、
ね、じゃあであれは魔王なんだ、まあいいや、はい、魔王は間違いないけど、
はい、
だからそういうだから読み方あるじゃないですか、
はい。
だからそのあれなんだっけな、お互いの国でそれをちゃんとあの共有してる、ちゃんと音読みを正しい読み方を共有してる国同士はそれでいいんだよね、
はい。
それを採用してない国は勝手に読ませていいっていう。だからまあなんかそういうことなんでしょう、どうですか松田さん、チョルノビリは。
いや言いにくいですね。
チェルノブイリ、チェルノブイリ、
馴染んでますね。
キエフはいいですね。
キエフはいいですよね。どうですか他の皆さんは、ええ、じゃあまあ FMC ではあのロシア語読みでいきますか。みんなロシアに偏ってるっていうか、ロシア支持派ですね。
まあどっちでもねいいんじゃないですか。
わしは君ちょっと自暴自棄になってるよね。
いや俺はやっぱ役年なんで、やっぱり
役年、
はい、急に役年感が ドットね。
あのね、もう春って嫌いなんですよ、もう。本当にどこなことないですよね。
春よく、よくない。
春嫌いなんですよ、もうね、ちっちゃくてずっと嫌いなんですよ、ね、も
うね。読み方変わるしね。
ほんまにクソみたいなね、もう。
はいはい、何が起きてるかをね本当にね言いたいんだけど、これを言うと 大問題なので、今のところちょっとまだ報道完成が、はい、敷かれております、はい、ちなみにですねちょっと、はい、話題変えますが、
あ、何か、
あの実はですねこのスタジオにですね、
はい、
なんか小包が届きまして、
はい、ああ、はい、
で何だろうと思ったらですね、うん、鹿児島から
なんです。はい、
まあ、これあのおそらくミッドナイトでもまた改めて紹介すると思うんですけど、うんうん、
はいはい、
鹿児島県鹿児島市からですね、うん、大群さんってお読みするんだと思うんですけど、うん、からあのいただいた、うん、ミッドナイト前島メンバー様、
お
ー、
メンバー、
だからもう前島メンバーに、
はい、
前島メンバーに届いたということで、
すごい、
これはカルカンですね、
カルカン、
鹿児島名産カルカン、
これ前島くんのちょっと一個ちょっとどれかね、
さっき食べてましたよね、なんかこれ
ちょっとずつ食べたんですよ、これ、
これ何だったんですか、
羊羹じゃないの、
それ羊羹、
あ、羊羹ですかね、
え、食べたんでしょ、
食べましたよ、
美味しかった、カルコマって書いてある、それ、
あ、なんかね、ちょっと羊羹にしてはなんか何ですかね、ウイロー、なんか
ウイロ
ー、濃厚にしたような感じ、ウイローと羊羹の間ぐらいの、そんな感じ、
はい、じゃあ今度そのカルカンを
今手に取ってるやつ、
手に取ってる
カルカン食べたことあります？
ないです。
あ、ないんですね。
カルカンじゃなくてカルカンなの。カルカン。
さあ、前島くん、
カルカン
初の。これそれカルカン、それ。あ、カルカンだ、カルカンだ。あ、
カルカンですよ。
ああ、蒸しまんじゅうみたいな。
そうだ、蒸してある。さあ今、
お、
前島くんがカルカンを今、うん、頬張っております、
はい、
さあどうなんでしょう、
すごい笑顔、
笑顔、急に、先ほどまで苦みました顔が急に笑顔に変わりました、
ほころびましたね、
ほころびましたね、
美味しいもん、
美味しいもん、
美味しいですね、これ、
うん、
ふわっとしてるでしょ、ふわっと、
はい、これはうまいですね、はい、
あの、すいません、大群さんとお読みするんだと思います、
ありがとうございます、
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 ね、ミッドナイト前島をいつも見てらっしゃる方ですよね、
そうですね、
うん、そうですよ、
ね、
メンバーって言ってるぐらいだからですね、
あ、えのきだびやが駆けつけます、
えのきだびや、
ありがとうございます、
じゃあみんなちゃんこをね、
ごっつぁんです、
すごい
すごいすごい、
すごい
急にね鉄砲とかしてね、もう駆除きました、
はい、
たぶん、
たぶん、たぶん、あの、明日がね、明日が生配信になると思うんで、はい、ね、今日は本当あの、なるべく力をやっぱり入れずに放送を続けようと思ってます、ね、続いてのお便りはこちらです、はい、福岡県福岡市からいただきました60歳会社員ラジオネーム、おきゅうとは苦手です、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
まあ毎回申し上げるんですけど、はい、おきゅうとを食べたことある人は、
いや、ないんですよ、
まあさすが、さすがマッキーはやっぱり、
まあ、マッキーは
そうなんですか、福岡の人ですから、
地元ってことですか、
それはもう、もう福岡のね朝食、朝はおきゅうとで始まると言われておりまして、
は
い、でもそんななんかおきゅうとを必ず朝食べてる人ってあんま見たことないんです
けど、ラーメンとかじゃないですか、
おきゅうと、おきゅうとっていうのは幅のりっていうなんかあの海藻を煮詰めたところてんのような、ところてんのようでところてんでないみたいな、寒天のようで寒天でないみたいな、でそれをそれ自体は味があんまないんだけど、そこに生姜醤油とかこうかけて、でこうあのご飯の時
ところてんとかで違うんですね、
ちょっと違うね、やっぱり
ゼリー系なんですか、
ゼリー系、ゼリーではないね、もうこれ食べてみたいと分からないですね、くるっとこう巻いた状態でクレープみたいにして売ってますね、
クレープ、
うん、クレープとはだいぶ趣が違いますけどね、おきゅうと、おきゅうと、ただただ大変です、
はい、
2019年参院選で安倍晋三元首相の応援演説にヤジを飛ばした2人の札幌市民が北海道警の警官に違法に排除され精神的苦痛を負ったなどとして、北海道に合わせて660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3月25日札幌市地裁でありました。で裁判長は原告らの表現の自由が侵害されたと述べ、 北海道に対して約88万円の、賠償金支払いを命じる画期的な、判決を下しました、うん、山本太郎さんや、
はい、
大石明子さんなどヤジをも対応の対話の材料に、料理してしまう政治家を知ってしまうと、
うん、
ヤジすら対処できない、うん、出来損ない政治家であることが露呈してしまいますなということで、まさしくその通りで、確かにそうで、
はい、
本当にこれまでの政治家ってヤジに対して黙殺無視するか、
はい、
それかまあ怒ってそのまま帰っちゃうか、
そうですね、
ぐらいなもんで、でヤジに対して何ですか、ちょっとマイクを差し上げてみたいな感じで、でわざわざマイクを手渡させてですよ、手渡して、うん、で話を聞いて、うん、
はい、
それをその会話の糸口にして、でまあその必ずしもその、解決するというか、そのちゃんとした着地点にたどり着くかどうかは分からないけれど、何かしらその対話の糸口というか、そのまあ一つの落としどころって言っていいんでしょうね、もう解決してるかどうかは分かんないけど、どんどん落としどころまで持っていこうと努力をする政治家っていうのは、うん、今までいなかったですよね。でこの間ね、まあ、QIC でひょっとしたら生配信やるかもと思って、前に生配信やったのってその今から11年前なんですよ、
はい、
まあ、その東日本大震災の直後で、
うん、
でその東北の皆さんを応援するっていう企画で3時間の生配信やったんですよ、
はい、
でそれはね、どんな内容だったかちゃんとチェックしとこうと思って、俺3時間13分全部聞いたんです。そしたら途中でね、私が言ってるんですよ、当時のあれはまあ菅直人政権なんですけど、その、やっぱね、国民の声っていうものをちゃんと耳を傾けて、それについてきちんと話ができて、その対話ができるような政治家をどうも近頃見てないと俺は、その時言ってるんですよ。でそれができるやつが出てきたらすげえなみたいなことを言ってるんですけど、それが私にとっては山本太郎なんですよね、
うん、
はい、でまあ並びに大石明子さん、まあまあ山本太郎さんだけ継承力にするとまずいから山本太郎さんと、まあ、大石明子さん、なんですね、まずね。でやっぱその最初見たりね、感動したんですよ。
うん、
2019年かな、山本太郎さんが令和新選組立ち上げて、それであちこちでその凱旋をやってた時で、まあ僕は最初はまあ YouTube で動画を見て、
はい、
なんじゃこりゃと思って、うん、山本太郎だぜと思ったんですよ、
うん、
あの山本太郎が、うん、その俺はやばいやつと単純にやばいやつと思ってたから、それがその人の話をちゃんと聞いて落ち着いて話をするって能力を発揮してるところですごいなと思って、でこれはちょっと生で見てみらないかんなと思った時に、2019年の確かあれは7月だったと思うんですけど、梅田で凱旋があって、
はい、
で僕はその時淀屋橋のところの CM 制作会社でプロデューサーやってたんですけど、もう早く切り上げて、で上司から NHK さん飲み来いよって言ったの、蹴ったおかげでそれで嫌われたんですけどそれが嫌われるきっかけになったんですけど、でまあとにかく俺はもう行かなきゃと思って、でまあまあ道島ですよ、淀屋橋っていうよりはね、会社がね、で道島から梅田なんてもう10分じゃないですか歩いて、それでそこでやってて、やっぱねもうもうものすごい衝撃だったですね。で、
はい、
でまあまあ今でもそうじゃないですか、人たちは、
うん、
なんか訳の分かんない酔っ払いとかなんかね、拾うわけですよ、
うん、
であれだよね、
うん、
あれをだから あれをたくさんというかたくさんやれたら大変だろうけど、あれを見たらやっぱ見る側も変わるんじゃないかなって、うん、やっぱだから大石さんはあれですね、やっぱ重曹に来なきゃ、
あそう、
あ
山本太郎もなんで重曹来なかったんですかね、最近
やっぱ重曹ちょっと軽視してるね、
ああそう
ですね、重曹を舐めてるね、
はい、
いかんね、
よし重曹、
重曹ですよ、
東口ですよ、
うん、まるでね、ロボット刑事 K がね、マザーロボットに入ってってね、エネルギーをまた吸収するかのようにね、 大石明子はね、重曹東口で凱旋をすることによってね、
はい、
さらなる飛躍を遂げるね。
ああ、それあると思います。
まあそれなんかね、言いたそうにしてるマッキーがいるんですけどね、絶対喋ろうとしないですよね。
重曹ってそんなに人をかあのすごいんですか？
人、何、重曹は人を変える？
違う、そういう絡んでくる人が多いんですか？
うん、多い。
そんないるんで、
うん、タチの悪い飲み酔っ払い。
全部酔っ払いですか？
うん、北摂の西成って言われてる
から
ね。北摂の西成。それは言われてない。いやいや、結構俺何人かも聞いたよ。
あ、
うん、本来あの、まあ、周りはあの落ち着いた、どちらかというと、はい、あの、まあ、高級感とまでは言わないけど、
はい、
あのそういう場所なのに、うん、重曹だけはちょっとこうエアポケットのように、
うん、
なんかちょっと怪しいゾーンになってると、うん、
あ、
でおそらくこれはあのかつて藤田誠さんが歌った「重曹の夜」っていう歌がありましてね、はい、あれがこう影響してるのかもしれない。ねえちゃんうんうんうんうんっていう、ねえちゃんうんうんうんうん、知らない、
知らない、
重曹のねえちゃんうんうんうんうん、
どう影響してるんですか、それ。
ね、重曹には姉ちゃんがいるんだという。
姉ちゃんどこでもいるでしょ。
だから風俗の、風俗のね、風俗とか飲み屋の。だからこう二人でモスリン橋を渡ろうやっていう。
モスリン橋？
え、知らないの、モスリン橋。
知らない。
あらららら、いかんな君たち、大阪。
大阪の人は知ってなくちゃいけないの？
そうですよ、モスリン橋を知らない。
トンボですか？ちゃうんですよね。
ええ、その重曹っていうか、あの三国っていうかあっちの方だよ。
はいはいはいはい。
あのす、あ、何、あの神崎川を渡って、
うん、ああ、
ええ、もうあのモスリン橋、向こう側はもう兵庫県ですよ。
モスリン橋っていうんですか？
そうそうそう、そこにね、モスリンっていうね、
はい、
昔ね、そういうあのメディアスって言葉知ってる？あの生地の
布
のね、でメディアスじゃなくてモスリンっていう生地があって、それの工場が向こう側にあったんですよ。でその工場はそのやっぱりその労働者がはっきりじゃん、
うんうん、
でその周りには飲み屋があって、
はいはいはいはい、
であとそういうあの横浜の店もあって、あ、はいはいはい、そういうゾーンな
の。
でそこから逃げてくる女の人が渡ってた橋みたいな印象があって、正式な名称じゃないんだけど、モスリンっていう、で今はちゃんと漢字で当て字でモスリンっていう、
へ、そういうのあるんだ、
はい、
へ、
で そこであのあれだもん、幻の番組「大石明子大阪の橋を渡る」っていう番組があって、
へ
あのね、もう4カ所ぐらい撮ったの
よ、
橋をこう大石さんが「大石明子です」って言って、私は今日はこのモスリン橋に来ていますって言って、橋を渡るってだけの、あの謎番組が、あ、まだ FMC のハードディスクの中に入ってた、まだ公開してないんだけど、であのそれは 何の意味があったかっていうと、あの大石明子さんが、
はい、
大阪ってやっぱ800矢橋って言われるぐらいで、やっぱ
橋が多いんだ、
もともとね、あの でそのそこをこう網羅していくってことで、大阪をこうあのまあ知っていくって、学ぶっていう、自ら学ぶっていう企画をあの大プロデューサーが企画したんですよ、榎木田信玄さんが。
何個渡ったんですか？
だから4つ。
4つだけ、
4つぐらい行った。途中でなんか忙しくなって、それどころじゃ選挙戦に入ったらそれどころじゃないって言って、
4つまででき
た、ね、4つじゃ足らねえだろうっていう。でももうあの上新庄とか行って、
はいはい、
橋を越えて周りのそのアウトラインまでこうタウンウォッチングみたいなこともやって、
はい、
であのクジラ神社があるじゃん。
あ、ありますあります。
ね、あのクジラの骨でできた橋の欄干があるとかね、
はいはい、
あそことか行ってロケしたよ。
へ
え、出した方がいいのかな、あれ。
あ、見たいですよ、うん、見たい人いっぱいいると思いますよ。はい、
まあまあそういうことが、
あれですよね、凱旋のオープニング映像に出てくる大石さんがちょっと髪かき上げながら、
あれモスリン橋、
あれモスリン橋、
あれモスリン橋、よくあの覚え出した。
ああれですか、
あれモスリン橋。
へえ、髪をかき上げるのがモスリン橋、
はい、そうそうそう、白い服でね、
はい、
へ、
あの服が良かったね。
そうですね。
そうでしょ、増田さん、うん、
よかった。
増田さん、白い服の大石さんが好きだね。
あ、でも白い方が似合うと思います。
そうです
ね。
なんか最近ちょっとこうあのベージュと黒になっちゃってなんか
ちょっとね落ち着いた感じの、
なんだ、ね、おじさんらしくないですよね。そうそう、それはないです。
安倍の時あの途中が脱がはったじゃないですか。
はいはい、
あの服ってことですよね。
安倍の時良かったんだけど後ろが白い。
あ
だからハレーション起こしちゃった。
なるほど。
あ考えればな。もうコーディネートはコーディネート。
そうですね。名言ですね。
というね。
そうですね。
やっぱホワイトですよね。
そうですね。
あ
ブラックじゃなくてね。
まだ
引いてるか。ね、プリキュア。
あそうそうそうそう。
プリキュア。
なんか今日はうちはネタが多くない。なんか
もうじわじわ来ます
ね。リスナーを気ざりにして俺たちが楽しんでた、はい、それミッドナイトだよね、
はい、今日もうミッドナイト際コラボ番組みたいなの
あ、はい、明日やるんだから、
はい
はい、というね、
はい、
あまあまあこれヤジですよ。もし
ヤジ、はいはい、
ヤジ問題これあれですよ。だからあの一審は勝訴だけど、
はい、
すぐに北海道が控訴したんで、うん、裁判続くっていう、う
ん、あまだ続くんですかあれ
続く。
いや
でひどいんだよねこれね、はい、嘘ばっかり言ってんだよね北海道警がね。
あ
これ34歳の人と26歳の人がね、この安倍晋三元首相にね、
はい、
増税反対安倍やめろなどとヤジを飛ばしたところ複数の警察官に腕などをつかまれた。で強制的にその場から排除された、
うん、
で、1時間それから警官につきまとわれたそうです、うん、で裁判長は警察官らの行為について警察官職務執行法の定める生命や身体に、危険を及ぼす恐れのある危険な事態などには当たってないと、
うん、
違法であると、
まあ、あいつらもね
さあ来ました、まあ、前島君警察時代の前島君、
まあね、警察一回解体すればいいんだぞほんまに。あの一回、ね、あの解体してね、あの選挙で全員決めたらいいんですよ。あのね
選挙で全員決めるの大変な選挙。
いやあのね、あの本当に何かなんですかね、警察ってなんか、うん、あのほんまにその、ね、ほんまその市民 その治安を守るとか、うん、そういうその市民 その生命を守るとか、うん、そういうことが本当の本来の目的のはずなんですけど、うん、なんかねだんだんだんだんってかね、もうなんかね見ててね、うん、なんか保身っていうかその点数稼ぎっていうか、うん、なんかもうボーナスってそうでしょ。もともと予算組がね交通違反だったりとかそういうものはもうなんか違反者が絶対出ることを前提として組んでるから、うん、点数を稼がな自分たちのボーナスがないっていう、うん、なんか本来そのね例えば大阪の交番とかだったら、うん、警察一人もいないですよね。
いないね、
はい、
そう最近いない
どっか行っちゃってんだよね。
警察が今一番やらなければいけないことってちゃんと何があっても大丈夫なように交番でどっしりと腰を構えあのね
こう駐在
所とか、ね、そうそうこう夫かな夫っていうのは一番重要な任務のはずなのに、うん、それをないがしろにしてもなんかねしょうもないとこで踏切の中心に踊ったりとか、
はいはい、
本当にギャンギャンギャンギャンうるさい奴らで本当に一体解体すればいいと思います。
なんかミッドナイトの時より切れ味がいいね。
でほんまにだってね強盗とか痴漢にあって駆け込んでもいない
み
んな
また殺されるっていうもうい
や殺された事件はないでしょ、うん、あのまあ乱暴されかかったっていうのはあって、うん、ねまあ警察には非常にこう憤ってるキラベイコさんね
あね
もう目の前でね
あの切符切られて、ね、
切符切られて
待ち構えてましたからね。
まず最初に
いやそっ
ち聞いて、
はい、
まず最初にね一時停止のところをね、
はい、
あるパトカーがね、はい、一時停止せずにそこをブーンって行っちゃったわけ
よ、
ね、別にあの赤灯をつけてるわけでもない、
はいはい、
でその後にさ平井優子がさ、はい、一時停止をね怠ったわけ
です。その後じゃないですよ。私が切符切られてる時に
あそう目の前はパトカーが一時停止はしたんだ
で
俺がその時近くにいて、
はい、
あいつらあれいいのかって言ったら、うん見てません、
うん、
見てませんはあ、うん、あいつら打ち込みですね。
で、
ね、
あなたがそうおっしゃるのなら謝りますって言ったんだよ、
はい、いやいやいやいやいや
切れよ
切れ
まあ首が切符切れよ、
まあ、その話はあの警察庁にした
あ
友達がいるので、
はいはい、
あの 相当偉いやつが、だからあの問題にしとくたいって
、はいはい、まあ、やらしいよね、したかど
う
かね、
いや、そうですよ、本当に交通違反が起きそうなバスはそれは分かってるんだから、例えばスピード違反起きそうな場所やったらスピード落としてくださいって看板をパンと出して、その上でこうね、スピード違反取り締まるやったら分かるんですけど、
待ってるもんね、
そうなんですよ、ね、そこなんですよ、
らしいよね、
はい、
間違いそうやってね、
そうですよ、事前に防ぐのが警察の役目じゃないんか
と、今ねマッキーが言いたくてしょうがない、はい、もうだって普通にね車の中でこう和やかに「ですよね、なんとかですよね」とかって言ってた時に、目の前でなんか交通取り締まりをやってる警官を見た時に「おい邪魔じゃんこれこれ邪魔なんじゃこれ」でまた窓閉めて「ですよね」っていう。まあ、そういう、
ね、
そういうマッキーです、ね、ちょっと見た目と違う あの対応をする、
急に関西弁を
こぶしてして、ね、なんか二重人格で、
ね、場所はあの南方の踏切の横です、日清の本社の横です、
ああなるほど、あそこで
なんか取り締まりしてる時、もういきなりこうバッとこう乗り出して、こらお前邪魔なんじゃこらボケがカツーとか言って、そういうことでしたね。
恨みつら
い、なんか何かあるんでしょうね。
何かあるんでしょうね。
まあ私もだってここにいる人ってみんなあれでしょ。一回か二回は逮捕されてる。
切符は切られたことあるけど逮捕はされてない。
あ、そう。
は
い、じゃあ逮捕されてるの俺だけ？
逮捕はない。
俺は一回五人逮捕、五人ですよ、言っときも、五人逮捕
が、
間違えられて、連れてかれましたけどね。
事情聴取って言って取調べ室に自分が何かされた方なんだけど、行った時に取調べ室で取り調べられてた時は、めっちゃ何か自分が悪いことした気分になりましたね。
あれこれまあ、どこのね、都道府県警かどこ、はい、まあ、違いはあるかもしれないけど、はい、俺は警視庁だったけど、本当にさ、電気スタンドあったぜ。
ああ、それらしいものね、ありますね。
あのテーブル、テーブルとかデスクにさ、
はい、
グースネックの、
はい、
あれがあってさ、で目の前にデカが座って、
はい、
おいで隅っこにさもう一個机があって、そこで、はい、本当に書記みたいに書いてる人がいて、でさ、で俺ほら本名種田じゃん、
はい、
ね、うん、おいでいきなりさ、もういきなりだぜ、
はい、
種田さもう呼び捨て、種田さ、おまわりさんをさ、おまわりさん殴っちゃまずいぜ、おまわりさんだって友達だもん、本気になっちゃうよとかって言って脅しにかかってくるわけ、
はいはい、
で俺は殴ってないわけ、
はい、
ね、喧嘩を止めてたわけ、
はい、
止めてこうその喧嘩したやつを羽交い締めにしてたら、
はい、
俺を羽交い締めにした若い警官が、
はあ、
で俺最初なんか警官と思わずに、なんか別のなんか酔っ払いかなんかがこう絡んできたんだと思って、はい、振り払おうと思って、こう右エルボーが相手のこう頬にヒットした、
はい、
その瞬間減退ってなって、現行犯逮捕ですね。でパトカーに乗せられて、でワッパもかけられて、
あ
でこう後ろを見ると喧嘩してた同士が、
はい、
唖然として見送るでそこで俺の心の中には中島みゆきシュプレヒコールが鳴ってくるわけですよもう金八先生を見たオールドファンだけが知っているもう俺がもう中井貴一の気分になってくるわけです、それで連れてかれて、それで「種だな」とかつって で言われて、そしたらその喧嘩してた同士が「まあ、人違います」と、
はい、
でそれでメモが届くわけ取調室にで、でそれ見たら「あっ」て顔になって
やっちまったね、
いやいろいろありますよね種田さん、種田さん本当にね大変だったねーとかね、ふざけんじゃねえぞこいつ、
だから来るなんですよね、本当に解体者がいるな、
ということがございましたね、
解体者選挙で選んで、それかもう自衛隊に見てもらうことを違いにしましょう、
自衛隊を警察にするの、
もうどっちでもいいんじゃないですか、
大石さん絶対反対する
ね
いや、違うんですよ、意識の問題ですよ。だから誰のために働いてるのかっていうのがあって、
ね、やっぱね、警察官はやっぱ君はあのね、あの人のために死ねるかっていう歌がありますよね。あいつの名はポリスメンとしたね。
いや、分からない。
そうですか。
誰でしたっけ、それ。
杉良太郎で。
杉
良太郎。
というね、大捜査線っていう、踊るがつかないんですよ。
はい、
フジテレビ系列のね、大捜査線っていう。杉良太郎が現代劇に挑戦。マグナムぶっぱなすんですけど、慣れてないんで時代劇ばっかりやってるから、その火薬でびっくりして、いつもねマグナム撃つ時スローモーションになるんだけど、必ず目がつぶれるで照準合ってないだろうっていう、そういう、そういうのが有名でしたね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後も、この後はですね、パラキルですけど、今週のテーマは大阪でクーデターを起こします。市長と知事がいない間にクーデターを起こすにはどうしたらよいかっていう、そういう、楽しい空想を物語を、あくまでこれはフィクションですから、考えていこうと考えております。一旦 CM です。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
スーパープライスショッピング、美しいバストラインって憧れちゃいますよね。薄着になるこの季節、特に気になるものです。今回はそんな願望をパーフェクトに叶える素晴らしい商品をご紹介しちゃいましょう。新発売ヌードブラ、伸縮自在のシリコンポリマーがどんなバストにもぴったりフィット、とっても自然な装着感、これまでのブラのような締め付けられる嫌な感覚からヌードブラがあなたを解放します。今モデルさんに装着していただいてるんですけれど、ヌードブラをつけてみた感想をちょっと聞いてみましょうか。どう、ヌードブラのフィット感は。
いやー、なんと言いますか、素晴らしいのいちごにつきますね。この肌触り、質感、モノホンですよ、モノホン。いやー、すごいな、バストアップしちゃった
素晴らしい。さあ、新発売のヌードブラ、今ならゴーヤ青汁がついて9800円。今すぐお電話をどうぞ。お電話お待ちしています。
世界のファッション、タマキン。